東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
ケイティの匠の時間。この番組はミュージシャンで多趣味なスーパーオタクケイティによる自らのホビー癖をネタに皆さんに興味を高め合おうという番組です。皆さんとでしたねということで今年も早いものであと2ヶ月、皆様年越しの準備をできてますかっていう感じでいこうかなと思います。今日はね、いつもより一周早い登場で、しかも1時間連続でお話をするということもあってですね、いつもより気合は入ってるんですけど、なんかちょっといつもとこう気分が違って なんかこう変な気分になってるので、今日は一時よろしくお願いいたします。ということで番組では皆様からのコメントメッセージなどを募集しております。番組をコメントを送るにはレディオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネームメッセージを添えて送ってください。もしくはツイッターのハッシュタグレディオ365宛てにつぶやいてみてください。皆様からのご感想、ご意見、リクエストなどぜひお待ちしております。それではケイティの匠の時間第28回目放送を始まります。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供及び全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りいたします。ホビーの時間。このコーナーでは僕ケイティのホビー癖をみんなに自慢して正当化しようというコーナーなんですけれども、今日のね、コーナーのテーマは、声優とかナレーターのお仕事の話をしようということで、前半とは、立場が逆転しましてゲストの方をお迎えしております。梅影明日香さんです。
こんばんは梅影明日香です。よろしくお願いします。
あれね、野球の先行高校みたいな感じで今まで投げられてたんだけど、今度あのバッター側にね、
今私バッター、はい、
そう僕が今ピッチャーやってるんで、
今私バッターです。は
い、そういうことで、はい、今日よろしくお願いします。
お願いします。
ということでですね、まあ今日ね、なんで声優の話をしようかって思ったかっていうと、はい、僕映像の仕事やってるので、やっぱりどうしてもね欠かせない声の、登場っていうのが結構出てくるんですよ。なのでそんな、ことをですね、どんな、仕事なのかって結構みんな知らないと思うので、そのあたりをいろいろ聞いてみたいということで、ゲストにお迎えさせていただきました。
ありがとうございます、はい、私で答えられるかしら。
いや多分大丈夫でしょうということでですね、いきなり質問カードから始め、
違う、それは
前半の前半です。質問カード、
危ない、
クエスチョンカードじゃない、
クエスチョンカード、
じゃあ自己紹介などちょっといただいてもよろしいでしょうか。
はい、私、声優兼ナレーター兼、ちょっと今年からですね事務所に所属しまして、普通の顔出しの方の仕事も視野に入れて活動も始めている梅影明日香と申します。
おい、なるほど、ということで
っていう感じなんです、はい、
お仕事は、
はい、
ズバリ声優さんなんですか。
そうですね。
あ、なるほど。
でも、ナレーターの方が正直多いですね、
仕事の内容
として。内容、今までの経験とかってなると、
なるほど、
ですね。
なんかプロフィールページをねじっくり読んでから来たんですけど、
ありがとうございます。
いや、結構やっぱり今僕の周りにいる方も多分そうかもしれないんだけど、声優事務所の方も、ナレーター探してるよって言って声優事務所の方にお願いしたりとかすることも結構あるんですけど、なんか声優っていう仕事と、ナレーターっていう仕事と、あとはね、飛鳥さんの場合は出て、実際に出て司会者みたいなこともやってるじゃないですか、ね、そういうことのなんかある中で、自分はこれが一番好きなんだとか、そういう仕事あるんですか。
でも、もともとこういうその声の仕事をやりたいなって思ったきっかけが、やっぱナレーションがやりたかったんですよ。そうで、なんでかっていうと、そのなんでかって言うとですね、すみません、言うとですね、その朝の 忙しい時間ってあるじゃないですか、はい、支度してる時に、
はい、
でただこうテレビとかポチってつけてるとこう前日のニュースとかをこうナレーターさんが全部説明してるっていうかそのニュースの報道を朝の番組でやってるのを聞いて、ね、はい、なんか映像とか見なくても前のその事件とかそのあったことを伝えられるってすごいって思った
。特に朝なんかそうだよね。
そう、
うん、朝はなんか A 見てるよりも耳聞いてる方が多いもんね。
ですね、うん、それを思った時にうわナレーターさんってすごいってその時思ったんですよ、うん、なのでそうですね。
なるほど。え、じゃあそれが、声優とかナレーターとかになろうと思ったきっかけなんですか？
きっかけですね。
あ、そうなんだ。え、それ最近のことですか？
いや、それはもう10年前です。
あ、そうなんだ。
でも私今って、うん、やっぱ人気の職業の一つじゃないですか。
そうそうそうそう。
で、目指す人たちがこう若年化してるんですよね、やっぱり。
そうね、うん、今中学生ぐらいとかで聞くとみんなそう言うんだよね、
うんうん、
声優さん、YouTuber の次あたりぐらいに結構、ね、うんうんうん、出てくるん
で。で、私始めたのそういうことを目指し始めたのが、うん、24歳とかの話だったんで、
はいはい、
そうだからだいぶ遅くから始めたって感じですね。
でもそうか、今で言うと遅いっていう感じだけど、なんか昔だとそんな感じでもないよね。
そうなんですよね、うん、だからどんどんこの10年の間に変わってきたというか。
そうだね。僕なんかのイメージってすごい声優さん、声優ね、特に声優さんって、はい、僕なんかの若い頃のイメージってどっちかっていうとすごい裏方色が強くて、
うんうんうん、
であんまりなんかこう顔を出さないというか、なんかそういう人が多かったりとか、なんかイメージですけど、
はい、
なんかこう出ている人と喋ってる人のイメージにこうギャップがあるから、
うんうん、
なんかあんまりメディアにも出ないようにしてるんじゃないかなとか、
うん、
そういう風に感じるような人も結構いっぱいいたんじゃないかなっていう風に思うんだけど、
昔はそうだと思います、うん。で、私がそれこそ学生の時とかに、うん、すごいその、まあ、好きだった声優さんとかってもう本当そのケイティさんがおっしゃる世代の方々なので、はい、そのもう裏方というか表に出ないっていう人が多かったですね、まあ、やっぱ当時からやっぱり歌う声優さんもいらっしゃったんですけ ど、まあ、そういう人たちって本当一握りで、今みたいにドラマ出たりとかそういうのはなかった、ほぼなかったと思いますね。
やっぱり誰かが変えたんだよね、それはね。
そうですね、
多分あの人とか
なんかね、うん、そうこの人きっかけでこういうこともできるんだっていうのがあって、
ね、なるほどね。なんかすごい、だからそういうのがきっかけで今若い人たちが目指すようになったんじゃないのかな。
いや、そうだと思います。
なんか かわいいとか、
うん、もうなんかこうアイドルみたいな声優さんも多いじゃないですか、うん、今。
そうか、なんかね、そういうなんかこう声優のイメージ自体がもうガラッと変わってきているんじゃないかなっていうのは感じつつですね。まあそんなこんなでちょっとメールがいくつか来てるんでちょっと紹介させていただきます、はい。ラジオネームさねうかさんからですね、入れ替えラジオあらやったらしい。これね、さねうかさんから見えてないかもしれないけど、ちゃんと席も変わってるから。
そう、ちゃんと
ちゃんとバッターボックスと、ね、マウンドと、ね、変えてやってるから、僕もちゃんと気持ち変えてね、
私もすごい
やってます。
緊張してます。もうさっきも緊張したけど今も緊張してます、
はい。もう一人、ラジオネームまなみさんね、はい、私の娘でございますけれども、メッセージの内容読みたくないぐらいね、シンプルなんですけど、好きって書いてあります、
はい。いや、ね、ケイティさんの作品のね、CM、
そうなのよ。ね、こうやって今好きって書いてくれてるけれども、なんか声を出す仕事をねやらせたのやって、
うんうんうん、
そしたらなんかちょっとなんか なんつうんだろうな、ちょっとプロっぽいようなコメントをするのよ。こんなんでいいかしらとか、とか、あと、あ、うん、OK かな、あ、もう一回やらせてとかっていう。
いや、もうプロ意識あるじゃないです
か、うん、もう一回ちょっとやってみるから、もう一回聞いてみてとかっていうのね。
すごい、
うん、あ、そうそうそう、知らない言葉があると言えないから、うん、え、これどういうことなのとかって聞いてきたりとか。
いや、すごい、うん、いや、
なんか
なんかなので、もしかしたら今度会ったらすごい憧れの目で見られるかもしれないですよ。い
や私なんかもう、
あそうかもね。
でもほとんどね、うん、まあ喋ったことはなかったので、でもね見てはいます。
そうね、だから声の仕事やるっていうと結構張り切って来てくれて、
あーいやー、うん、いい。
でちゃんと自分の声を聞きながらモニタリングしながら喋ってね。
もう将来有望じゃないですか。
だ最初の一作目って実は、フランケンアイズに出てもらったんだよね。フランケンアイズの時の、ミクの子供時代、
はい、いやー、うんうん、存じ上げております、
うん、に出てもらったんだけど、あの時って実は言葉の意味とか全く分からなかったんで、僕が喋ったことを繰り返してもらうことしかできなかったんですよ。
うわ、でもそれでクオリティってすごいですよね。やっぱり
そう、なんかそういう話に今ね発展しちゃったけれども、はい、なんかそういうのをやってたんだけど、今回のその前にあれか亀吉にも出たんだけど、うん、その時はもうなんだろう、セリフの内容を今こういう状況でこんなこと言ってるんだよって言ったら、それに合うようにちゃんと話すようになって、そう
ですね、いやそれやっぱり
まあなんかそういうね、子どもたちが目指すような業界になったのかなと思うので、うちょっと後半はねその辺のなんかもうどういう仕事なのかっていうのをもうちょっと掘り下げてね、
はい、
話していきたいと思いますので、
はい
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということでここで1曲聴いていただきましょう。ちょっと気分の上がるような曲でございます。スローディープのプランクスです。
誰もが夢見てたこと、今では色褪せてしまった若い香り、その踊り、13で寒い谷に僕の中で忘れかけそうなもの。
ではあらゆるジャンルの匠を紹介したり語り合おうというコーナーなんですけれども、前半に引き続いて、飛鳥さんと一緒に送っていきたいと思います。今日の匠のテーマは声の匠ということで、
はい、
まあ、ちょっといろいろとお話をしていきたいんですけれども、
はい、
その前にメールを紹介させていただきます。はい、ラジオネーム佐野ゆかさんからです。確かに昔は裏方感が、あこれ声優さんの話だね、裏方感が高かったですね。戸田恵子さんがアンパンマンの声優だって知ったとき衝撃だった覚えがね。まあでもそれはね分かるよね。
うん、しかも戸田恵子さんはもう普通にねテレビで、
そうね、
ね、こう演じてらっしゃるから、
そういう人もやっぱいるじゃない、
いますね、
なんかね、
うんうんうん、
山ちゃんともそうだよね。
そうですね。そうそうそう、
はい、まあ そういうのはあるよねっていうので、うん、多分ねこの佐野ゆかさんねめっちゃ声優大好きなのよ。
あ、なんかそれを、うん、こう横伝いというかいろいろ聞いてはいるんですけど、そうそうそう、お話はその実際
ね、なんで自分がゲストじゃないんだみたいな感じだね。
なんなら語るのにみたいな、
そうそうそうそう、そういうのはちょっと感じますよね。もう一つですね、はい、ラジオネームおいちょさんからですね。
あ、はい、ありがとうございます。
前番組から聞いていましたということで、 MC 交代面白いですね。アスカちゃんが、若干借りてきた猫みたいな話し始めたのが面白い。
もうね、そうなんですよ。もうこうやっぱ座る位置変わると
すごいよね、そこね、うん、なんかその場所すごいなって思いました。
ゲスト感あるって思っちゃいます、
うん、なんかリードしていいのかダメなのかみたいな、
なんかチラッチラって
見ちゃう。そうだよね、うん、どこまで行っていいのかみたいな感じするよね。
そう、でしかも私今何も持ってないんですよ。
それもなんか
不安になる。
あるよね、
はい、
はい、さらにですね、はい、さらにもう一個ですね、はい、瀬名俊さんからも、お便りいただいてます。飛鳥さんはこんな番組のナレーションしてみたいとかありますかって、ナレーターやりたいからって。
いやでもやっぱ報道とかはやっぱ憧れますよね。
すごいね、報道って結構なんか地味なのかなって思うんだけど、やりたい、
やりたい、やっぱそういうものを聞いて、うん、うわすごいなって思ったタイプだったんで。
なるほど、
やっぱすごいなって思ったものにやっぱ自分もやりたいなって思いますよね、
うん、じゃあなんか報道番組作るようにするわ。
あ、本当ですか。
ね、そしたら
ちょっと
ラジドラの、
ね、できそうな気がするじゃん。
いや、やっぱやってみたいですね、そういうの、うんうん、はい、
さらにもう一つ、あれ、あ、同じの、はい、
はい、
ということで、はいはい、メールをね紹介させていただきましたけれども、後半のね、お話の中ではですね、まあ匠って話なんで、
はい、
いや、まあ、声優とかナレーションの声とかって、うん、まあいろんな人いるじゃない、
はい、
だから一概にどれが匠って分かりにくいでしょ。
なんか
例えばさ、声そのものに特徴がある人もいるじゃない、
はい、
なんかこの人がナレーションやったらなんか雰囲気が出るみたいなやつって、まあ、例えば森本レオのナレーションとかって他の人やっても絶対あらならないよね、
う
ん、とか田口智朗さんのやつとかね、うん、なんか、はい、あと伊武雅人とかも違うでしょ。なんか、はい、他の人がやってあんな感じにならないじゃない。
ならないです、もうその人は唯一無二ですよ ね、
なんかああいう人もいるし、うん、あとはもう喋りがめちゃくちゃうまいみたいな、なんか内容が面白い、
はい、うん、
なんか別に声質とかは普通なんだけど、
はい、
なんか話聞いたら飽きないよねみたいな人もいるでしょ、
うんうん、なんかそれ本当に難しくって、うん、しかもやっぱりその求められてるその例えばその層、層っていうんですか、うん、その見る人のターゲットにしてる層とか、
はいはい、
やっぱ作り手のこういうところを重視したいっていうところとか、
うん、
まあ、そういうのでこうやっぱり求められるというか選ぶ使われるところって違うんじゃないかなと思ったりもしますよね。
そうかそうか。なんかもう僕は結構仕事で、はい、声を出す人お願いをするっていうことで、実は僕はナレーターさんをお願いするよりも声優さんをお願いする方が多いんですよ、
うんうんうん、
でその理由はやっぱ演出がしやすいからなんですね。
あ、
要はこういう風にやってって言った時にその人の声でしか、例えばさ森本レオにもうちょっと明るくお願いしますって言えないじゃん。
言えないです、ね、
もうちょっと楽しげにお願いできませんかみたいな。
全部一緒みたいな
とかさ、なんかもうちょっとこうキラキラした感じの声で欲しいんですけどって言った時に、
うんうん、
ガンガンやっぱり対応してくれるのって実は声優さんなんですよね。
そう、それが、うん、そのごめんなさい、ちょっと前半のにちょっとかぶっちゃうんですけど、はい、ナレーターを目指したけれども、はい、芝居とか表現力はつけなきゃいけないと思って、
なるほど、
芝居も勉強始めたんですよ。
いやもうね本当にそうなんですよ。僕結構ナレーターさん仕事をお願いをして、今の気持ちはもう少し、嬉しいのでもう少し嬉しさを声に出してもらっていいですかって言った時にナレーターさんは一生懸命嬉しさを出してるつもりなんだけれどもそこに芝居が入っていないので出ないんですよ。
そう、 それがやっぱ違いなんですよねって、うん、それは思いますね。
なんかねこれですごい、なんかすごいその界隈ではすごく腕の立つ有名なナレーターの方だったみたいなんだけど、僕がすごく何回やってもできなくて、ですごい最後落ち込んで帰られたんですよ。
はい、そうだったんです、
うん、なんかすいませんみたいなこと言って帰ってったんで、なんかあそういうことじゃないのになっていうふうに思って、なんか逆に僕がわがままな演出をしてるみたいな感じの
あ, あ
この監督ちょっとあの画が強くてわがままだなみたいな感じになっちゃった。
あ、うん、まあそれってやっぱりこう自分にもプライドみたいなのがあるんだろうなと、
ね、私はこれでやってきてるのよみたいな感じだったんだと思うんだよね。
いやそれはそうだな、いや本当そこって多分その自分なりのそのプロ意識とか責任感とか多分そういうのにも通じてくるんじゃないかなと思ったりもするんですけど、
なんかね僕がすごい勝手な判断かもしれないんだけど、はい、結構もう視聴者の人って、うん、その人がどんな頑張ったかとかって知らないじゃない
です
か。
知らないです ね、
は
い、
あとこのテイクを出すためにどれだけ NG を出したとかも知らなくて、はい、それでその声を聞いて判断して、うん、あこういう気持ちになったなとかっていうことをやっている仕事なんで、うんうんうん、実はすごい逆にその現場でやってる努力とか、現場にいる人しか見てないんだよね。
うん、そうですね、はい、
だからなんかこう喋る人はその出たものが全てだっていう風に、うん、要は最後に OK をもらったテイクっていうか生み出してしまったもの、うん、自分の声こう喉から出してしまったものがもうこれ最後 で、
はい、
でもう出してしまったことを後から変えることもできないし、
うん、
っていうすごい責任感の中で出しているので、うん、すげえプロ根性で出してると思うんだよね、
はい、
だけど聞いてる人って出た声しか聞いてないから分かんないじゃない、はい、
もうその一瞬だけが仕事ってみんな思いますしね、うん、
だからその辺がやっぱみんなに見えないところだから、うん、なんかそういうのをもしかしたら伝えてもらいたいなってちょっと思ったりとか、うん、
いやそれこそその、まあ、多分声優だけじゃなくって役者さんとかそうなんですけど、表でやる仕事もそのね工数っていうか時間もそうですけど、うん、家でやる仕事も多いんですよ。
準備してきますもんね、
みんな準備してくるんですよ。で、うん、特に私とかもそうなんですけど、地方での人間って、うん、方言があるんですよ。
あ
でも共通語としてやっぱりこの普通の、ね、イントネーションを言えなきゃいけない、うん、だからまずそこからスタートっていうのがあったりとか、やっぱ何年かかってもそういうものってもうどんなにこうねプロの人とかでもそういうものに時間かけたりするので、
そうだね、なんかもうそういうのを知らない人たちがやっぱいっぱいいるからね。
うん、
だからそれを僕はみんな知らないところにいる匠だなっていうふうにいつも思っていて、
あ、
うん、そんな感じのことをちょっといろいろね聞いてみたいことありますけども、はいはい、もう一曲ねここで聞いていただきたいなと思っております。はい、ここで聞いていただくのは。実はずっとかけたかった曲です、The Lost Control Way Down です。
Reality. 24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
はいはいはい、エンディングのお時間です。なんかもう全然時間が足りないみたいな感じだったんですけどどうでした感想？
でも楽しかったです。また呼んでください
いや本当にね、これ本当嘘じゃなくて足りないのでおかわりタイムをちょっとやりたいなと思いますので、はい、ちょっと今度スケジュールを合わせて、はい、近々やりましょう。
お願いします。
ということで今回のゲスト梅影飛鳥さんでした。
ありがとうございました。
はい、番組ではですね、皆様からの応援メッセージ、番組へのコメントなどどしどしお待ちしております。また映像制作に興味のある方、和田屋で検索してみてください。何でも相談になりますよ。ということで、ケイティの匠の時間第28回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、もうちょっと1時間喋ってちょっと変なテンションになっているケイティがお送りいたしました。この後は CM を挟んで22時より瀬名俊さんの気ままに重厚ワックスオンザブリッジスをお届けいたします。それでは来月は元に戻りまして、第2日曜日の、12月11日21時30分からの放送となります。ぜひ聞いてください。さようなら。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。